大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。気がつけば10月も最後の土日ですね。それにしてもこのところ朝晩の冷え込みと日中の暑さの温度差が大きくありませんか？その上晴れた日に日の差しているところと日陰の温度差も結構ある感じでね。毎週言ってますけども、着るものには困るし、寝る時に使う毛布や布団にも困ってるんですよ。ブルゾンなんかは着たり脱いだり、毛布だって冬の厚手のにしたら寝入り花に汗かいちゃったりしましてね。そう、もう先週あたりからお気づきの方も多いでしょうけども、私鼻声グズグズアラートの状態に入ってましてね。このところは毎年本格的な寒さになるまでのこの時期がアレルギーっぽい声になっちゃって本当申し訳ありませんけども、まあそうは言っても匂いがわからないとかそういうことはなくて、ここ最近あちこちから香ってくる金木犀なんかにはねちゃんと反応してますから大丈夫なんですけどね。まあそろそろ11月という時期になりますと、リンゴも富士あたりが出てくる頃ですけどね。たまたま先日車に乗っている時に NHK のラジオの番組でやっている話題を聞いていたんですけども、東京で何百人かの人に好きな果物は何ですかってアンケートをしたんだそうですよ。さてあなたが聞かれたら何とお答えになりますか？私の場合はいつも夏の時期に喋っていますけどもね、一番好きな果物は断然桃なんですけども、その番組のアンケートによれば第1位は梨だったんです。確かに最近の品種はみずみずしくてシャクシャクした歯ごたえもいいですよね。そして第2位が私の一押しの桃を、やっぱり上位に入ったじゃんと一人喜んでいたんですけども、その下の3位から5位までがいちごにバナナ、そしてリンゴと続いていたんですけどね。多分30年前40年前のバナナがまだ貴重だった時代ならば、バナナってもっと上位に行ってたんでしょうけども。それと意外だったのがみかんが入っていなかったことですね。まあこれからの季節はこたつでみかんという人も多いはずなんですけども、冬の果物としては当たり前すぎる存在になってしまったのかななんて思ったんですけどね。あなたはこの果物の順位どうお感じになりますか？さて今週の1曲目に行く前に一つ先週かけた曲のタイトルの訂正です。先週の1曲目はサザンオールスターズの新しい曲リレー森の夢とご紹介しましたけども、正しくはリレー森の歌でした。私が完全に間違って覚えてたんです。申し訳ありません、失礼しました。だからってわけじゃないんですけども、今週もサザンの桑田さん関係の曲この後1曲目にかけます。ではこれから正午までの1時間いつものようにどうぞのんびりお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では1曲目は作詞作曲を桑田佳祐さんがやっていました、中村雅俊さんの1982年の曲恋人も濡れる街角。私はこの曲に秋を感じるんですけどね。当時レコードは48万枚も売れたビッグヒットだったんですね。今週の1曲目中村雅俊さんの恋人も濡れる街角でした。
蔵出しコレクション。
今月のこのコーナーはまず1週目にプロ野球日本シリーズの関西対決、阪神とオリックスのゲームが見たいっていう願いを込めまして、大阪名物のたこ焼きを歌ったたこ焼きなんぼまんぼから始まりまして、その後2週目はキノコの歌と収穫の秋味覚の秋にちなんだ曲をかけてきたんですけども、先週は谷村新司さんの突然の訃報がニュースになったもんですからね、私の谷村さんの思い出なんかを喋りましたけども、今週はその谷村さんと同い年の74歳で、彼は良きライバルでありフォーク仲間としての友人でしたとコメントしていた南こうせつさんとイルカさんの曲です。南こうせつさんは谷村さんがサライで共演した加山雄三さんと一緒に、加山さんがメインのイベントでザ・ヤンチャーズなんていう名前のバックバンドをやっていたんだそうですね。イルカさんは谷村さんより2つ年下の72歳なんですけども、谷村さんの訃報に触れて頼りになる先輩でお兄ちゃんのような存在でしたと話していました。かつてイルカさんが70年代にシュリークスというバンドをやっていた頃には、 谷村さんがアリスを結成する前のバンドロックキャンディーズと一緒にアメリカやカナダのフォークイベントを巡った思い出なんかを披露した後、谷村さんはスバルになられましたねと自分が担当するラジオ番組で追悼のコメントをしたとインターネットの情報を見ました。そんな風にやっぱり70年代の前半から同じ時代にやってきたフォークの人たちっていうのはどっかで結びついているんですよね。さて、そんなエピソードをご紹介した後、これから聞いていただくのは、その南こうせつさんとイルカさんが、なんと NHK のみんなの歌でデュエットしていた曲があったんですね。それも収穫の秋、今にぴったりの曲です。1999年の12月と、年が明けて2000年の1月にみんなの歌で流れていました。リンゴの木の下で。歌詞をじっくり聞いていると、リンゴっていう言葉は初めの方に一回しか出てきませんけどね。いかにもイルカさんらしい人生賛歌のような詩ですよね。ちなみにこうせつさんとイルカさんのデュエットっていうのはこの一曲しかないんだそうです。そういう意味では貴重かもしれません。今週の蔵出しは1999年の12月から2ヶ月間 NHK のみんなの歌で流れていた南こうせつイルカのデュエット、リンゴの木の下ででした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はブラッククランズマンとかテネット、それにアムステルダムなどこの 3,4 年話題作での演技が高い評価を得ているあのデンゼル・ワシントンの息子ジョン・デビッド・ワシントン主演の近未来 SF アクション大作ザ・クリエイター、創造者です。お父さんのデンゼルが68歳になってますからね。息子のジョン・デビッドもまだ若いよなぁと思いながらも、もう39歳になっていたんですね。そして脚本を書いて監督も務めているギャレス・エドワーズという人は、スター・ウォーズのローグワンや2014年のハリウッド版ゴジラの監督も務めていまして、その時に芹沢博士役をやった渡辺謙さんも、この作品で重要な役を演じていますよ。さっき近未来 SF アクションと紹介しましたけどね、作品の舞台になっているのは主に2070年なんですけども、物語のスタートはその10年前に人類が作り出した AI がロサンゼルスの街を核によって滅ぼしたっていうところから始まります。そのロサンゼルスの街が消滅したことを AI の反乱と決めつけたアメリカは、全世界から AI を駆逐しようと十数年にわたって AI と戦争状態にありました。特に AI の味方をしているニューアジアと呼ばれるエリアには、そこに住む人間もろとも AI を亡き者にしていたんです。しかし軍の特殊部隊の兵士だったジョン・デビッド・ワシントン扮するジョシュアは、5年前に潜入捜査のためにニューアジアに入り込んでいたんですけども、現地の女性マヤを妻にして家族を持っていました。しかしジョシュアたちの住んでいたところは AI の基地のすぐ近くにあったんで、アメリカ軍から攻撃されまして妻のマヤを死なせてしまいます。しかし悲嘆に暮れるジョシュアのもとには、軍から人類と永久に敵対するであろう高度な AI を生み出したクリエイターニルマータと呼ばれる人間を見つけ出して殺害せよという命令が届きます。そして信じられないことに、ジョシュアの妻のマヤも生きていて、彼女はニルマータの手下なんだと告げられるんですね。マヤと再会できることを願って AI 軍のアジトに潜入したジョシュアでしたが、彼がそこで出会ったのはまだ10歳にもならないアルフィーという少女でした。ジョシュアはそのアルフィーを連れて敵から逃げるんですが、そのアルフィーこそがアメリカ軍が命を狙っていたクリエイターのニルマータだったんです。さあ、ジョシュアとニルマータの運命はいかにというところなんですけども、人類対 AI の戦いっていうんで、地球上すべての人類を高度な AI が滅ぼしてこの星を占領していくっていうのではなく、 AI と共存していく道を選んだのがアジアの人たちで、 AI 撲滅を叫ぶアメリカには実は表に出せない別の狙いがあってなんてところや、 AI にも家族愛があるなんていう、その辺が奥が深くて面白かったですね。そして VFX もここまで来たのかっていうぐらい、今から50年後の兵器、ミサイルや戦車、オスプレイのデザインなんかも見ものですよ。今週ご紹介した新作映画は、ジョン・デビッド・ワシントン主演の近未来 SF アクションの大作、ザ・クリエイター、創造者でした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。 今週はまず長野グランドシネマズの公式サイトがリニューアルしましたというお知らせです。上映中の映画やこれから上映予定の作品のラインナップはもちろん、グッズや販売中の前売り券の案内ページがより見やすく、スマホでも閲覧しやすいページに進化しました。しかも一番のおすすめポイントは、この番組土曜エンタメ意気揚々のバックナンバーが聞きやすく超進化したんです。再生時間をシフトできるので、聞きたいコーナーを狙ってなどじっくり番組を堪能できますよ。長野グラシネで検索して新しいグラシネのホームページをチェックしてみてくださいね。そして長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0139 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、戦前から戦中、そして昭和50年代まで日本の映画の世界の中心にいた大女優、オールドファンにはグッとくる名前だと思いますが、高峰秀子さんの話題を取り上げます。まあ、なんて言ったって私もこの番組で昔の高峰さんのファンだと何度か喋ってるくらいですけどもね。ではなぜ今高峰秀子かって言えば、来年の3月27日が生きていれば100歳の誕生日ということで、その半年前の今月から高峰秀子生誕100年プロジェクトっていうのがスタートしているんですね。ちょっと調べてみましたら、すでに先月、代表作の二十四の瞳や浮雲などの名場面のショットやプライベート写真をシートにした記念切手も販売されていまして、その100年プロジェクトのホームページも公開されているんですよ。そのトップページをしっかり見たんですけどもね、私たちは高峰さんが好きですと題しまして、多くの俳優や映画監督の名前がたくさん載っているんですね。北野武、山田太一、水谷豊に糸井重里、女性では寺島しのぶ、長作ひろみ、若いところでは二階堂ふみといった人たちから、王貞治、増田明美、サンドイッチマン、井上陽水などジャンルの全然違う有名人までたくさん名前が掲載されています。2014年にキネマ旬報が実施した日本映画のオールタイムベストの俳優の女優部門の第1位になった高峰さんですが、ちなみに男性の方は三船敏郎さんだったんですけどもね。私も20年ほど前に、戦中から戦後すぐの昭和20年代前半の高峰さんが10代の終わりから20代にかけての映画の特集を東京の映画館で集中的に見たんですけども、それ以来今は CS の日本映画専門チャンネルなんかもチェックしてましてね、これまでそうだな50本近くは見てると思うんですけどね。もちろん日本映画初のカラー作品、木下圭介監督のカルメン故郷に帰るとか、誰もがご存知の二十四の瞳をはじめ、日本映画の創世紀の屋台骨を支えた一人だと思うんですけども、来年にかけては全国あちこちで100年プロジェクトの企画が行われるようですね。1924年大正13年に函館で生まれて、子役の頃から日本のシャーリーテンプルとも言われた高峰さん。私が一番好きなのは1952年昭和27年の稲妻っていう作品なんですけどね。撮影当時27歳、それはそれは綺麗ですしね。それ以降の30代40代の映画も度胸の座った演技が女優としての自信を見せてくれます。その反面、10代の頃は秀子の応援団長とか秀子の車掌さんとか、まあ今でいうアイドルのプロモーション映画のような作品も作られているんですよ。それほどの人気だったんですね。戦争中は妻や恋人のいない兵隊さんが彼女のブロマイドを胸のポケットに忍ばせて、ニックネームはデコちゃんと言ったそうですからね。生きて日本に帰ってデコちゃんのようなお嫁さんをもらうんだと戦っていたなんていうエピソードも残っています。今日このコーナーで聞いていただくのは、そんな高峰さんが16歳の時の映画、1941年昭和16年公開で助監督だった黒澤明さんに恋心を抱いていたと後で自伝で告白している馬という作品の主題歌、佐藤八郎作詞の綿恋小馬という曲を聴いてくださいね。東北の田舎で自分が世話をして育てた馬が 軍馬として戦地に行くのを見送るという悲しいヒロイン、高峰さん扮する稲の心境を歌っています。これからかけるのは戦後に童謡として録音し直された久保木幸子とコロンビアゆりかご会の歌です。めんこい子馬。今週のタイムスリップムービー室は、高峰秀子生誕100周年プロジェクトのスタートにちなんで、馬の主題歌めんこい子馬でした。ちなみに今月から始まった NHK の新しい朝ドラブギウギのヒロインのモデルは笠木静子さんなんですけども、昭和24年の映画銀座カンカン娘で高峰さんと共演しているんですけどもね、そこで高峰さん役の誰かが出てくるシーンがあるのかどうかっていうのが今から楽しみなんですけども、では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。毎年花ぐしゅぐしゅアラートが出る時期になってしまって、こういう声で失礼してます、申し訳ありません。まずはタクシードライバーさんのメッセージです。先週はリクエストアース&ファイヤーの曲ありがとうございましたね。80年代のソウルのアースウィンド&ファイヤーではなく、1970年代の初めにオランダ出身のアース&ファイヤーというロックバンドがありましたよっていうんで、私の手持ちの古いレコードからかけましたけども、当時の日本の洋楽シーンは本当にアメリカイギリスだけでなく国際色豊かっていうボキャブラリーも古いですけども、ちょうど中学生だった私、ポップスベスト10を聴くのが楽しみでしたね。そしてタクシードライバーさん、自宅は飯綱町なんで FM 善光寺はキャッチできません、長野市内でチェックしてます。ということは土曜日はだいたいこの時間長野市内界隈を走っていらっしゃるんでしょうね。ぜひお客さんにもこの番組の存在を PR しといてください、よろしくお願いします。そしてこちらは長野市の日本いちごの山さんです。私、長野県立美術館のボランティア、アートコミュニケーターってのをやっています。読んで字のごとし、アートをコミュニケートするわけですね。ボランティアでいろんなお客さんに案内とか説明をしたりもするんでしょうね、きっと。突然ですが、長野県立美術館の2023年度毎月第4土曜日はトークフリーデーなんです。トークフリーデー、あ、ちゃんと説明が書いてありますね。おしゃべりを楽しみたい人、子供と一緒に楽しく見たい人、そして静かな美術館が超苦手な人、みんなで美術館を楽しみましょうということなんですね。じゃあちょっと大きめの声でおしゃべりしたり、子供が面白がってはしゃいだりなんてのも OK なわけですね。確かに美術館とか博物館っていうのは、物音を立てたり大きな声で喋ったりっていうのはね、はばかられますからね。それが全くフリーなのがトークフリーで、毎月第4土曜日だそうです。そして第2土曜日は子供アートラボ。夏でしたか、お手伝いに行ったら、グラシネで映画を見てから参加に来ましたっていう親子がいらっしゃいましたよ。グラシネと美術館つながっているわって、子供アートラボの説明ではないんですけども、まあ詳しいことはね、長野県立美術館のホームページなどをちょっと覗いてみるといいかもしれませんね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんのメッセージです。先週末、神さんが大好きなさだまさしさんのコンサートに行ってきました。そう、猫道さんの奥様がさだまさしファンだっていうのはね、過去のメッセージで何度か読んだ記憶がありますんで覚えてますよ。結婚当初は付き合いでお供をしていたので、話 80% 歌 20% を楽しみにしていたんですが、年を取るにつれてさださんの歌が染みてくるようになりました。歌詞がじんわりとね、あの頃は分かんなかったけど今は理解できるなっていう心境ですね。それにしてもこんな大人な曲を中学高校の時から好きだったなんて言っているんですから、さださんのファンは大人だったんでしょうね。私は今まで子供だったんでしょうかまあそういうメッセージを読んでいる私だってね、グレープの雪の朝の時代から、精霊流しやソロになってからの雨宿りにかかし、立具屋加藤の決心だってね知ってますけども、時折金銭に触れる曲はあったんですけどもね。ファンの皆さんは全てのアルバム持ってて、全ての曲の歌詞頭に入ってるんでしょうかね。さだまさしさん71歳、今年50周年だそうですが、声はよく出てましたし、話も面白かったし、これからも頑張ってもらいたいです。あのトークは本当に参考にしたいもんですけども、とてもとてもあのレベルにはたどり着けません。これ本音です。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、ぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、その主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。で、今週その白い箱に入っていたメッセージは、お久しぶりですという書き出しの熊チーズさん、本当にお久しぶりですね。いつも土曜日の放送を聞いてから何を書こうかなメッセージと箱に入れていたので、毎回頭の中で構想をシミュレーションしてはタイミングを逃したり間に合わなかったり、月に1回ぐらいはと思っているんですが、今回はいろいろあって間が空いてしまいました。いやいや、2週間来てないな。1ヶ月半来てないなってカウントしてませんから大丈夫ですよ。気にしなくていいですよ。先日はアントニオ猪木を探してを見ました。彼の生き様として子供の頃にテレビで感動して見てた時代の人間としてやっぱり感激でした。できれば歴代の名勝負を中心にした第2弾があれば映画ならではの迫力で見たいと思いますと書いてくれましたけどもね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。今週はまだ洋楽が1曲もかかっていないので、私はこれ秋を感じる曲なんで選んでみました。以前タイムスリップムービーヒッツのコーナーでもう 4,5 年前になりますかね、1回かけました。クリストファー・クロスのニューヨークシティ・セレナーデ。1981年公開の映画ミスター・アーサーの主題歌でした。クリストファー・クロスのニューヨークシティ・セレナーデでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は6巡目のようです。他に順調に進んでいる週は13巡目としてやっているんですけども、世はこれまで吉田拓郎、吉幾三、吉永小百合に横浜銀蝿と、そこまでは3曲ずつかけた後しばらくパスしていまして、3年半前の2020年の3月7日に一度完結終了を宣言していたんですが、それ以降ポツポツと、お、これはいけるななんて曲が集まったもんですからね、今回は世で始まる名前の歌手の3組3曲を1回だけ復活します。ではその今週の世の1曲目は、先週だいぶ厚めにヒントを出しました、1969年昭和44年から放送されて大人気だったスポコンドラマ柔道一直線のヒロイン役で注目された吉沢恭子さんです。この柔道一直線はウルトラマンなどと同じ日曜日の夜7時からっていうゴールデン中のゴールデンタイムの番組でしたからね。同じ時間帯裏番組のアニメのアタックナンバーワンとかアップダウンクイズを抑えて平均視聴率は 23% もあったほどの人気番組だったそうです。主人公の一条直也を演じたのは桜木健一さん。その後は刑事くんなんかでもね人気でしたけども、その直也の幼馴染で彼が淡い思いを抱いていた高原美希、美希っぺに扮したのが吉沢恭子さんでした。1954年昭和29年の3月、東京板橋区の生まれで埼玉県戸田市で育っています。12歳の時に劇団ひまわりに入って、翌年13歳で東宝映画の坂井和歌子さんの妹役でデビューしています。その後いくつかドラマや映画に出た後、人気が爆発したのが柔道一直線の美希っぺ役、当時まだ15歳でした。セーラー服の似合うお嬢様風なのに、主人公の直也の尻を叩く時には下町のチャキチャキ娘風、そのギャップが良かったですね。人気が出れば当然レコードデビューするのがあの頃の芸能界の常識でしたから、翌1970年昭和45年に作詞岩谷時子、作曲は元タイガースの森本太郎という、こんな曲でデビューしています。インデックス今週の1曲目は吉沢恭子さんの幸せって何？最後疑問符です。今週のインデックス世の1曲目はレコードの音でしたんで多少パチパチ言ってたと思うんですが、吉沢恭子さんの幸せって何でした。 まあ、上手い下手はともかく、オリコンの記録ではレコードは6万1000枚売れています。そうそう、同じ頃に人気があったテレビアニメ、ド根性ガエルのヒロシのガールフレンドは、吉沢恭子っていう名前なんですけどもね。これは当然漫画の原作者の吉沢康美さんが彼女のファンだったから使ったとのことです。まあ、あの時代ですから、本人や吉沢恭子さんの事務所の許可を得ていたとは思えませんけど。ちなみに吉沢恭子さんの2曲目のシングルは、すっとべ青春というタイトルでして、笑えるでしょ?彼女主演の映画の主題歌だったんだそうですが、それにしてもすっとべって今言いませんよね。女優としては2009年頃まで活動しています。では続いて今週のインデックス世の2曲目は、1976年昭和51年のヒット曲、私は気に入っていたんで覚えてるんですけども、覚えていらっしゃる方少ないと思いますけども、吉田麻里さんのデビュー曲戻り橋です。麻里は真実の真に果物の梨で麻里、本名は西方由香ですからね、全然違うんですね。1957年昭和32年の12月、富山市生まれってことは私と全く同じ学年で、でもどうやってプロデビューにたどり着いたのか、オーディションなんかは受けたのか、その辺は今となってはネットで調べても全くわかりません。作詞は神田川の北条誠さん、作曲はスター誕生の審査員もやっていた三木隆さんで、フォークっぽい歌謡曲で私はとっても好きでした。インデックス今週の2曲目は、吉田麻里さんの戻り橋。レコードセールスは5万8000枚でしたから、デビュー曲としてはそこそこ売れた方ですけどね。シングルは7枚出して芸能界を引退。去年2022年の9月に64歳という若さで亡くなっています。インデックス今週の2曲目は、吉田麻里さんの戻り橋でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は思いつきで1回だけやってます。世で始まる名前の女性歌手3組の3曲です。ではその3曲目は、おにゃんこクラブ会員番号25番。たった1年だけおにゃんこに在籍していた吉沢昭恵さんです。なぜかって言いますと、彼女が受けたオーディションは、夕焼けにゃんにゃんの中でも特別で、アイドルを探せ、スケバンデカ2スペシャル、斉藤由紀の朝宮咲の後を継ぐ人2代目、ヒロインを選ぶというオーディションだったんですけども、吉沢昭恵さん選ばれてからおとなしい性格で声もちっちゃいってことが分かりましてね、急遽おにゃんことは関係ない南の南野陽子さんが主役に決まったんだそうです。ですから吉沢昭恵さんが明瞭快活大きな声の女の子だったらば、南野の朝宮咲はなかったんですね。そういうところが運命的なんでしょうきっとね。その吉沢昭恵さんソロデビューのなぜの嵐が10万枚売れた後、セカンドシングル季節外れの恋は28万枚セールスという大ヒットになりまして、オリコンのチャート1位になりました。いまいちインパクトに欠けるキャラクターだったんで、この曲のレコードの B 面にはおにゃんこ全員が出てくる会員番号の歌っていうのが収められまして、 B 面だけ33回転でしたよ。でそれを狙っておにゃんこファンの男の子たちがレコードをたくさん買ったんですよね。それで28万枚セールス。今ならばなんて打算的な秋元康氏がやるような作戦ですよね。ではその秋元氏が作詞している吉沢昭恵さんの季節外れの恋。今週のインデックス世で始まる名前の女性歌手の3組3曲。最後は吉沢昭恵さんの季節外れの恋でした。ということでこのコーナー来週以降の予定をちょっとご紹介しますと、ラはラッツ&スターを1回やっただけでずーっとパスしてて、2020年の10月31日にラフ&レディやラムーをやって完結終了しました。その後リ以降はリリーとリリーズの3曲をやって、3組3曲はリンリンランランリガニーズ、ルはルックにルネシマール、レはレベッカを3曲やった後レイジーなどなどかけまして、ロは六門線にロスインディオスとシルビア、和は渡辺真知子、渡辺美里、わらべに渡辺マリナ、和田明子、ワイルドワンズ、ここまでは和を3曲ずつかけたんですけども、8巡目は3組3曲、渡辺徹に渡辺美奈代などをかけて2021年の10月30日に完結終了しています。ということで来週は14巡目の和に戻ります。和はこれまで天地真理、アリス、青井照彦に安全地帯、 アルフィ、朝岡めぐみ、RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃん、朝倉美希、浅田美代子に赤い鳥、アンリと、ずーっと3曲ずつやってきているんですけども、あはね、まだ3曲まとめてかけられる人たち多いんですよ。来週は、あのねのねいかがでしょうか。彼らならコミックソングだけでも3曲集められるかな。来週のインデックスは、あのねのねの3曲です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所は長野市。さて今週のサザエ様くんは、いよいよ11月4日の土曜日、ロボコンの県大会があります。お、もう来週末じゃないですか。去年と一昨年はリモートでしたが、今年はコロナが落ち着いたこともあって、実際の試合です。どっかの会場に集まって、ライバルチームと対戦するわけですね。私たち科学部は幽霊部員が大量にいるので、ロボットを作るのが大変なんですが、部員一丸となって一生、いやいや、あれしたいと思います。え?あれ狙うの?すごいな。まあ、幽霊部員もこういう時は姿を現すんじゃないでしょうか。年に一回のことだしね。頑張ってロボットを制作したいと思います。では、来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんぐー、ふんがふんふんと。いや、まあ、高校受験まであと半年っていうところでね。勉強も大変だろうし、ロボコンもありますか。ロボコンについては、結果が良かったら報告してね。そうでなかったらパスしてくれていいですから。そして最後は長野市のピースマークさんといえば、パルセイロ情報ですけどもね。今月は15日にアルウィンでの試合があったほかは、明日の試合を含めて3試合がホームの長野ユースタジアムでしたから、10月は全試合が県内という充実ぶりです。サッカーの秋というよりは、応援の秋を楽しんでいらっしゃるんですね。そうですが、私の後押しが足りないばかりに、パルセイロを勝たせられていません。はい、新聞を読んで結果は知ってます。しかし我々には明日のホームゲームというチャンスが残されています。今月のラストチャンスですね。午後2時キックオフで、元日本代表のゴン中山率いるアスルクラロ沼津を迎えての公式戦です。そう、今沼津はゴン監督なんだそうですね。試合前には、長い間ミスターパルセイロとして活躍した宇野沢雄二選手と、かっちゃんと呼ばれて親しまれた勝又義則選手の引退記念フレンドリーマッチも開催されます。詳しくはパルセイロのホームページをご覧いただくとして、久しぶりのパルサポさんたちも、パルサポさんたちって言いにくいな。ぜひ長野ユースタジアムへお越しくださいといただいてますんでね。ああ、もう今シーズン限りという感じでサポーターとお別れなんていう、そういう時期になってるんですね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで。さようなら。